はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月13日金曜日。今日の
金曜日
え14日13日って書いてあるよ。
あ、これは
誰、
これです。渡部、これはなぜ
渡部
江口です、うん、俺が責任取ります。
ちょっと渡部来いよ
すぐ直して、ボードすぐ直して、
ちょ
っと怒られた、
謝れ、もう謝れ。
申し訳ございません。
アシスタントディレクター渡部が謝ってです
。その場で責任を取って。渡
部、今のが初出演。
そう。あ、そうです。
はい、いやこんな初出演あります？
今の渡部の初出演だね。渡部は何やってんの？ずっとここで。
サブサッカーをやらせていただきます。
もちろんマイクにしか、はい、サブサッカーや
って。サブサッカーはいらしていただいてます。
サブサッカーやってた、はい、ね。何年になるの？
3年。はい。はい、2ヶ月、
あ、はい、詳しいね。
10代の頃からやってるんですよ、サブサッカーを。
放送作家さんだよね。
あ、そうです、はい
はい、活躍の場は広がりましたか？
あ、だいぶ広がりました、大竹さんのおかげで。
俺何もしてないわ、
はい、
あ、そうですね、はい、次出るときは謝るんじゃないやつ立派なレポートを、はい、お願いします。
謝れているゆえ、
はいはい、なぜここまで粘ってるかというと、今日私の相手はあんた誰？
ご無沙汰しております。こんにちは、バカウソかわいい六所七です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ね、バカウソかわいい六所六社七、
はい、
もう当時は嘘のつき放題みたいな。
そうなんですか。
私は裸族です。裸で生活
します。違う、下半身裸族です。下だけ脱いでたんです。
下半身だけ
脱いでたんです。上はちゃんと着てたんです
。それはすごいです
ね、
うん、あの、今失礼ですけど、お年なんか聞いたらダメですか？
47歳です。
そうですか、
はい、今年48、
ね、もう下半身裸族はやめてますよね。
それはもうさすがに結婚してますから。子供の教育上、お母さんお尻出してたらどうしてっていうことになっちゃう。
そうですよね。
以上のご説明しておきますと、はい、今日いつものパートナー室井ゆずきさんは、うん、その若干の体調不良のため、
はいはい、
大事を取ってお休みなので、うん、久々、ちょうど14年前の金曜日に初回をパートナーとして、金曜パートナーとしてやった六社奈々さんが久々この番組では4年ぶりぐらいに出ていただいて、
ありがとうございます。
あの時のまんまだね。
本当ですか？
全然変わらないよね。
美しいですよ。
本当にもう肉体関係もないのに、大竹さんにはよくしていただいたんです。
わざわざ言うってことは、
ありがとうございます。一回もないのに、
ね、さん、わざわざ言うってことは森さん怪しいですよ、ね。
逆にそうですね。わざわざ言うってパターンありますからね。わかります。
あのね、本当もうあの、なんだっけ。まあ、モナの時もそうだけど、煙のね、火のないところに煙立てるのだけはやめてください
。モナさんと
俺は静かな老後、
六社さんはライバル関係にあったっていうことですね。
いや、そんなこと
は巨乳対決でしたっけ、
ね、なるほど、
巨乳対決、
巨乳対決でしたっけ、ライバル関係にあったのね。
大竹さんを奪い合うってことで。
いやいや、そんなことはしてません全然、はい、さあ、私の横には、
う
ん、
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は、
うん、むっつりスケベの森です。ドキドキスケベの江口です。
ドブロックです。
スケベなんですよ、こちら。
いや、ドブロックさん大好きなんですよ。
ドブロック面白いね。
面白い。
もう近頃もうすごいよ、このラジオでも先週なんかすごかったんだよ。
なんか室井さんに怒られてましたよね。
はい、いやでも
読んでるネタ大評判だよ、お前。
いや、すいません、
すごいよ、もう。あれ他に持っていこうとしたの、う
ん、あれだからね、うん、勢いづいて、うん、テレビ局に持ってったんですけど、うんうん、ダメだと。
ダメだ。
そうですね、
とてもじゃないけど流せないということで、うん、
は
い、
俺はそのテレビ局の良識を支持する。
いや、どっちなんですか。
どっちなんですか。
さっきわざわざ言いに来てくれたじゃないですか、ね、先週よかったって、
はい、いいの、ここはボーダーレスだ
から、ね、あ、まあそうですね。
怒られるときはもういっそちゃんと頭下げて、うん、本当に謝ればいいだけだよね。
でも、あの、本番前に、はい、あのご挨拶、はい、ね、武者さん来ていただいて、
あ、六社です、
あ、ごめんなさい、六社さんが
今何て言ったの、
はい、俺武者って言いました。
武者
ぶるい、や、武者ぶるいしました、
ね、惜しいけど六社が、ね、あの大好きで、うん、すごい YouTube とか拝見してるんですよ。あの、わかめ酒と、うん、それから、うん、はい、サニーデイラブ、はい、この2曲は名曲で、
う
ん、
そうですか、
もう大好き。
特にエロいのを今選んで言っていただいたんですよ。そんな挨拶で来られたらやっぱりもうと思いますよね。
ドキドキしちゃいますよ。
星野さんのことはあんまりよく知らないでしょね、君たちはね。
ああ、
知らないですね。あ、まあ今でもお仕事はなさってるんですけど、はい、当時太田さん、この番組何年間だっけ、4年ぐらい、
そうですね、2007年から2010年 2010年まで金曜日のパートナーを務めてくださって、ご結婚を機に卒業という。
あ、違いますよ。はい、その前に辞めました。
あ、その前でしたっけ。
はい、交代でって言われて、交代になりました。
余計なこと言
っちゃいけない。太田さん、波風の立場、ね、あんまり言わないように。いろいろね、局の事情だからね、まあ、俺は知らないんですけどね。はい、そんな緑茶さんですが、
はい、
あなたたちに緑茶さんがどんな人か、私からちょっとご紹介しましょう。緑茶さんは2007年から2010年までゴールデンラジオの金曜のパートナー、
はい、
2014年ね、リスナー、この番組のリスナーである方が緑茶が好きになって、はい、それで交際を始めて結婚した、
はい、そうなんです、
リスナーと結婚した
ラジオのリスナーさんだったんです。ゴールデンラジオの、
はい、
うわーすごい、
うん、
この番組あって
付き合って2ヶ月まあ、当時緑茶も40間際で焦ってた。
でも1秒でも早く結婚したかったの。
もう誰でもよかったんだ。
そう、
そうじゃねえよ。なんて言うんだ、結婚した。
運命があったんですね。すごいすごい、
豪華な結婚式で、すごい。あれどこでやった？
リッツカールトン。
だろう、
ね、で大竹まことさんが、うん、あの乾杯のご発声をしてくださって、
そうだよ、
いやもうすっごいいい話をしてくださって、
まあいいだろう、もう覚えてないだろう、もうそんな
覚えてます、覚えてます、いい一応ね毎年ね5月11日にちゃんと見返してる、
やめろってそんな
こと結婚記念日、
結婚記念日に
結婚したら、ね、結婚しました、
はいはいはい、
その後どえらい目にあってます。
え、何ですか？
どえらい目にあってます。まあ、その後41歳で、はい、まあ、出産、女の可愛い女の子、はい、今5歳
5歳で
可愛い盛りだよね、
はい、
ね、結婚して、だけどもその後旦那さんの仕事はちょっとうまくいかなくなっちゃって、
はい、自分で経営するとね、うん、いろいろ波風ありますから、はい、曲折
で裏話ですけど、もう結婚する時にはもうダメだったらしいんです。
そうなの、
結婚する、それ知らないで、
うん、
高いところで結婚式あげちゃって、
そうですね、
すごい
ご祝儀が集まらなくて、
うんうん、集まったのは集まったんですよ、
うん、
足りなかったの、足りなかったの、
全然足りないでしょ、うん、ね、
マイナス400だった。
うわ
びっくりした、
高いところで結婚式なん
か、
まあね、芸能人だからね、ちょっとね、高いところでやりたいよね、うん、で出産してその後極貧生活が、旦那さんの仕事がちょっとまずくなっちゃった、うんうんうん、まあ、ロクちゃんも結婚しちゃったし、
はい、
ね、もういろいろ
レギュラーゼロになって、
レギュラーがゼロ、
そっか、
何にもなくなって極貧生活、
どんぐり拾ってました、
どんぐり、
どんぐりを拾ってた、
どんぐり拾って
た、いやそれが本当にどうしようって、うん、お財布の中300円とかです、うん、どうしようってなったら、うん、うちの旦那さんがどんぐり拾いに行こう、ちょっと、え、どんぐり拾ったら何かあるのって言ったら、どんぐり売ろうって言われて、うん、私どんぐりって売れるんだと思って、うん、子供をおぶって山にどんぐり拾いに行ったんですよ、うん、2人でビニール、うん、で帽子がついてる方が高いって言うから、はい、帽子がついてるどんぐりをすごい探して、はい、家帰って仕分けして、うん、ついてるもの、うん、ついてないものに仕分けして、熱湯消毒して、うん、未だに家にある、売れないで、ほんと腹立つでしょ、まあ、そういう生活を
聞いたことないですね、
まだあるんですね、
トトロぐらい、
その情報どこから旦那さん仕入れてきたんですか、
いや、わかんないんですよ、でもどんぐりは売れるって言うから、うんうん、
まあね、それだけのことになって、ひどい目になって、旦那さんの仕事がなくなりゃ、ね、まあ、普通離婚だよね、そこまで行ったらね。あ、でも離婚は？
いや、何度も頭よぎったんですけど、はい、うん、いや、でもまあ、一つはやっぱ子供にはいいお父さんだったんですよ。うん、よね、すごい子煩悩で、いいお父さんっていうのが一つと、はいはいはいはい、もう一つはなんか悔しいなと思って、うん、たかが金だろっていうのが一つあって、うんうんうん、さ、なんていう、お金はもちろん大事なんだけど、うんうん、まあ、これを乗り越えたら、私もなんか、こう、後でラジオやった時に、すごいいいこと言えるんじゃないかなと思って、65歳ぐらいから大竹さんみたいにラジオやって、
なんで65
で、その時に、いろんな悩みが来た時に、いや、私もねって言えるかなと思って、芸の肥やしと思って、楽しんでみようと。
そういうことですね。
これは何年ぐらい続いたの？
6 年
6年間
ご近所、だから去年ですよ、やっと人並み
の6年も続いてたの、偉いね、その間にもうね、いろんな水道が止められる事件、はい、ね、
水道は最後なんです、死ぬから、はい、うん、水道止めたら死ぬでしょ、
だから最初に止められるのが
電気、
その次が
ガス、
電気、ガス、水道、もう水道は最後通帳だから、
そうで、最後、うん、赤紙が届くんです、
うんうん、
で赤い紙で目立つように赤い線が引いてあって、執行日って書いてあるんです。
今日が執行日です。
で、執行、いや、2週間の猶予があるんです、
あ、
執行日って言って2週間後の日にちが書いてあって、うんうんうん、ってことは2週間猶予あるんです、
うん、
なんとかかき集めようみたいなんで、うんうんうん、で払う、
払
みたいなことをやってて、
じゃあお前水道ひねって水出たら嬉しい。
いやもうそうですよ、ね、本当に飲めるありがたさ。
ありがたいよね、
は
い、
だからよく水道はタダだとか言うじゃないですか、うんうん、タダじゃないですよ、ね、お金いる。
あれタダじゃない、すいませんでした。はい、わかりました、ね、
若手芸人とかも苦労
しますけど、ね、うん、いやでも芸人さん結構苦労。いやいや、大竹さんだって昔、
いやそうじゃない、俺たちの苦労とお前の苦労は質が違う。
ここまでは俺
もお前はだって玉の腰に乗ったと思って行ったとこだから、
そうですね。
玉、ね、はい、のさがでしかもリスナーで、ね、
我々、ね、ね、
お前のことが大好きな人と結婚したわけだから、うん、こんな苦労が待ってると思わなかった。
いや
ね、まだまだありますよ。子供の貯金箱から1000円盗む。
はい、まだそんなちっちゃな、
あの娘の名前セリって言うんですけど、先輩、セリ先輩お借りしますって言って、ちょっと娘が寝てる間にお年玉でもら
ったっていうのを
ちょっと借り、いやお正月越せなかったんで、お餅買えないから、でもお餅ぐらいはと思ってお餅をちょっと買わせていただいて、
返し話みたいな話
です、まあ、ちゃんとその何ヶ月か後には返しましたよ、もちろん。
引っ越しもなんか金に困って引っ越したって、
だから
これないどんどん、
そう、
小さなお部屋になっていくの。
ピンポーン、正解です。それが一番最初は、うん、東京都の世田谷区に家賃25万、
う
ん、うわ、 1LDK で家賃25万で、あのね、うん、あの駐車場代も高いんですよ。5万いくらして、全部です。普通に生きてるだけで30万ぐらい。
そうか、月々ですね。
でももうその時すでに苦しい時ですから、うん、もうあっちをこっちに回し、こっちをあっちに回してしながら、うん、追われるようにして出て1年で。
でもあれまだタレントだからちょっとあちこち行くのにちょっと洋服とか、ね、
そうですね。いやもうだからもう8年前の服とか着てましたよ、その時は。そりゃ新しい服買えないですもん。うん、で、うん、そこから今度は近くで探そうって言って、うん、全部込みで20万ちょっとのところに、
はい、
まあ、これぐらいならいけるかと思ったら、はい、とてもじゃないけど無理で、はい、でもう田舎に戻ろうって言って、うんうん、主人の実家の近くに引っ越したんですよ、うん、
それいくら、
ただあのおじいちゃん家に住んで
ただ、
家賃ただって大きい。でもそこはもう3ヶ月で出ないとダメっていう約束があったの、うん、もうそこは次もうあの建て替えて兄弟が住むことになっていたので、
旦那さんの兄弟がいて、
そうそうそうそう、それはもう最初からだからそこまでの間の仮住まいで、その間に次の場所を見つけましょうみたいなんで、ワンクッション。だからもう結婚して2年経たない間に4回家変わってんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でやって今のところ、
そう
でも住めば都で、うん、もうすごい田舎なんですけど、
水道は止まんなかったけど、うん、電気とかガスとか止まってたんだろ、
止まった、だからあれも、うんうん、停電って思って最初いきなりテレビ見てたらバチーンって切れるんですよ、何でもすごい晴れてるし雷とか鳴ってないのに、いきなり落ちるんですよテレビが、どうしたの、停電停電って言ったら、冷蔵庫も止まって全部と、あ、違うわと、来てたみたいな、でも今すぐ電話してすいません今すぐみたいなんで、コンビニ走ってお支払いとか、そういうのがあったんですよ。だから本当に 4,5 年前。
ガスはどうしたの、ガス
ガス出ないんですよ。いや家帰ってきたら、うんうんうん、お風呂沸かないんですよ、うんうんうん、誰なんでお風呂沸か、え、なんかあったのかなって言ったら、自分の問題でこっちの問題で単純にガス止められてただけで、で、あ、
ガスとかそういうのは最後通知を赤い紙が
来ない、あ、何回か来るけど、その時無理だから置いておくでしょ、うんうんうん、でそうすると執行日がいつの日か来るんですよ、うん、水道みたいにその予告がないので、
うんうん、あ、そうなの、
あ、あるわ、あるある、 あるけれどももう忘れてるんですよ、
もうね、そんな
のも嫌いない、そこまでより考えることいっぱいあるので、
あるんでしょうね、
で、そうそうそう、でガスは、ガスはね、うん、止まってもいきなり電気みたいにバチンといかないから、うん、あれ切れたってならないので、うんうん、単純にお風呂入ろうと思うと、うん、お風呂が沸かないっていうので初めて気づくんですよ、うん、と、あ、お風呂沸かない、うん、あ、こりゃ終わったなみたいな、
うん、ガスでつけてみた、ガス、ガス
でガスひねると、あ、出ない、うん、ってなって、うん、で夏場だとすごい汗かくじゃないですか、うん、でしょうがないから、じゃあ、うん、銭湯行こうみたいな感じでお風呂屋さんに、
あ、銭湯行く金はあったんだ、
だって300円とかですよ、うん、そこはまあ、
うん、で、そうか、そうですね、
で、ガスで子供喜ぶんですよ、わあ、お風呂みたいな、無邪気に、う
ん、なんで、ご飯はどうやって食べて、
いやだから外食とかは無理だから、うん、もうどんなに疲れても私が関西から仕事して、うん、帰ってきても、うん、もう自炊、本当に殺意を覚えましたよあの時は、もう、
旦那を、
うん、うん、でも
いつか殺してやる、
でも保険もかけれないしね、
保険もかけれない、
どうせなら保険かけてから殺さないと、ね、
でもそんなお金もないし、だから長生きして返してくれないと困るので、だからまあ、うん、作って、だからとりあえず見切り品見切り品見切り品を買って、 って、うん、
見切り品って何？
見切り品ってお勤め品みたいな感じで、あの賞味期限がギリギリのものとかが 40% オフとかで売ってるんですね。
ありますね。
ありますよ。
でそういう、
そうそうそう、はい、でそういうのを工夫して料理して、
うん、旦那さんはそういうのに、なんか今日も見切り品かとかって言わない、うん、
美味しいねって言って食べてます。美味しいねって言って食べてます。旦那さんはすっごいポジティブで、昔からもう14で家出たような人なんですよ、うん、で、あのもう、中学中卒だって自分で言ってて、うん、はいはい、で、あのインドにいきなりそこから行って、うん、
あ、当時してたな、インドに
行ったって。そうそうそう、あのだからその、あのそれこそサル岩石さんがどうのこうのよりずいぶん前に、あのすごい一個の衝撃を受けた写真があって、インドの、うんうん、それでインドに行きたくなって、うん、でのなんか10万かなんかだけ片道の飛行機だけ持ってインドに、
まあ大体バックパッカー
すごい
し、ね、だからもうそういうだって寝袋生活とか慣れてるし、そうで、お金がない時でもラクダに餌あげるだけのバイトしたりとか、なんかいろんなことをやってきた人なので、まだマシって言うんですよ私に。
だからそれがやっぱどんぐりにつながるわけ
ね。そうそうそうそう、そう多分
あるんでしょうね。
だからなんか旦那さんにとっては別になんか、え、まだ結構いい方だよぐらい。
どうってことない。
私からしたらもう超よ、花よと育てられてですよ。
そうですね、
もう箱入れ、箱に入れられて出られないぐらい大事に育てられた娘が、
京都の、
そうですよ、
京都のお嬢さん。
いや本当ですか、
すごい。
そう、でも親にもね、やっぱあんまり心配かけるって言えないし。
あ、そうだよね、親に言えなかったの、その貧乏生活。
まあ、ただ気づきますよね、やっぱり あまりにひどいから。やっぱり気づきますよ、やっぱ親だから。
来てる、うちどんどんちっちゃくなっちゃうし。
どうしたのみたいな。
最後3ヶ月の、ね、小屋みたいになりました
ね。だからね、うちの旦那さんでもね、逆にそのポジティブさに救われたっていうのがあって、
よかったね、
なんか、うん、あ、そっか、どんぐり拾えばいいんだって言って、キャッキャ笑ったりとか。だからなんかね、そのね、あの聞くと大変だけど意外とね楽しかったし、
まあ、現場はねそうしたもんだよね。俺もそう思う。
全然旦那さん深刻にしないんですね。
旦那さんはむしろ、うん、なんかお尻出したりとか、うん、あの笑かそうと思って、うんうん、
お尻出すのはです
ね、半裸生活ですか。
なんかそのなんていうのかな、悲壮感がないんですよ。
それに救われたね。
だから旦那さんのその明るさには一個救われた、う
ん、じゃあ離婚は一回も考えてないんだ。
あ、考えました。もう1000回ぐらい考えました。1000回ぐらい考えました。
1000回ぐらい考えた。
考えました。考えたけど、うん、今別れたって損しかないでしょ、う
ん、はいはい。
だから、まあ、とりあえずこれ、うん、もう腹が立ったのであまりにも貧乏、うん、でも絶対金持ちになって六本木ヒルズでも住んで、うん、金なんてって言ってやるって思ってます今。
正しいね、もうね、もうすごいよ ね、このバイタリティ、ね、うん、
まあ、でもまあそうこうしてるうちに、うん、だから去年から旦那さんのこう、うん、旦那さんも寝ないで仕事してたし、私も寝ないで仕事して、うん、ってやってるうちに、うん、私も自分の仕事が忙しくなって、はいはいはい、で旦那さんも忙しくなって、やっと去年から人並みに、
はい
は
い、
生きている。
映画か、本にしましょう、これは。映画か、本にした方がいいですよ。
6社最後、2021年6社7の時間割美容が商品登録取得って書いてある
よ。商標登録、
商標登録
か。で、はい、その食品生活の中で何とか食べていかなきゃと思って、うん、でも好きなことじゃないと仕事って続かないですよね、はいはい、やっぱエロが好きだからいろんな曲作れますよね、はい、ドブロック
で。ああ、メンボぐらい、
は
い、
好き
なんですよ、
お前も大人になったね。自分の話の中に人の話を混ぜて、混ぜてちゃんと話を元に戻すよ。
で、私もやっぱ好きなことってなった時に、もともと健康マニアだったので、はいはい、でも女の人って健康って言っても誰も耳貸してくれなくて、うん、やっぱ美容って言わないと聞いてくれないんですよね、うん、だからそこでどうやったらそのお金もかけず、うん、時間もかけず、うん、だって言ったってボロクソ汚くなったら誰も仕事呼んでくれないから、エステにも行けない、はい、それから高級な何か化粧品も買えない中でどうやって美容を保つかっていうことを研究したものが時間割美容で、でもそれもやっと花開いて、この間田中みな実さんに私は美を伝授したんですよ。はい、アマゾンプライムさんの
田中みな実はそのお前のそういう過去知らないからね。
あ、知らないですね。
どんぐり売ってた人って
あのビューティーサバイブルってすごい人気のアマゾンプライムさんの美容番組に出していただいて、そのお話をさせていただいて、
これからもしぶとく、
この業界全然顔に出てないですもんね。
そうですよね、
パッと見全然変わらないですもん、苦労した期間と
思ったよりはね、今から思えばね、なんか楽しかったです。それはそれで
それそれね、今、まあまあ、なんとかこう 前のね光が見えてるようになったからね、うん、それはだって6年間もその中にいたらあなた、ね、
だって怒りで人間って体が震えるんだって思いましたもん。
あ、そんなことあった。
あったあった。
どの時震えたの。
あのね、うん、本当にもう貧乏すぎて、うん、もうなのに旦那の能天気なのを見ると真っ赤目に来て、うんうん、このクソ男がって初めて。
ものすごい貧乏で、ね、今日晩飯どうしようか、うん、ね、ガスが止まってんどうしようかっていう時に横で旦那がケツ出してると、
うん、そう、うん、お茶コポコポコポって飲んでるの見たらもう頭に来て、
お茶
よくお茶飲むんですよ、うん、
旦那が、
うん、ですごい7回ぐらいトイレ行くんですよ、うんうん、頭に来て、うん、それ見たらもうわだわだわだってする。
お茶はどうやって飲むの。
コポコポコポコ
もうそういうのも全部聞いてくるんですね。
コポコポコポっていうその音がムカついて、
その音さえも腹立っちゃうぐらいなんですね。
その音で殺意を
本当に死ねばいいのにと思うけど死んだら困るから、うん、やっぱり神様ごめんなさいって言いながら
葛藤しながら、
葛藤しながら、
素敵な話ですね本当に。
まあ、まあ男の人はこう状況変わると意外とめげたりしちゃうけど、はい、まあ、なんかこれで男女差別って言われたら困るんだけど、うん、女の人はね、もうどういう場所に行っても本当にタフな、
かっこいいですよね、
こうなんかムクムクムクっていうのを感じますよね、うん、
女性の方が強いっていうことですよね。いやいや、
はいはい、まあ、今日は江口たちのね、あのなんだっけ、有吉の番組でかすった話
いやいやいや、それはテレビで話した話
は別にいいんです、
は
い、
あ、そう、
もう丸が出なかった
んですね。俺見るとあの番組でお前ら罰もらった。
いやいや、あるんですよ丸も。ちゃんとあるんですよ。あります、あります。
本当か、
はい、本当です、はい、ごめんなさい、解消の問題です本当に、
はい、まあ、でもこれから、ね、はい、バンバン世の中に出てくるのは、はい、6社も一緒だから、
ありがとうございます。頑張ります。共に頑張りましょう。
はい、もう本当に、
はい、お前まだ全然下
がって、そうですね頑張ります。
3人で、
はい、はいはい、太田さん、
はい、じゃあ、うん、ドブロックとお二人ネタの準備、はい、行ってください。
はい、
今日はまず東京新聞の記事をご紹介します、
はいはい、
新型コロナウイルスワクチンの高齢者への接種をめぐりまして、うん、政府は目標とする7月中の完了に向けて、うん、計画を前倒しするよう自治体に働きかけを強めていると、うん、まあ、相当焦ってるみたいですね。すべての市区町村の 86% にあたる1490自治体が7月末までに完了する見込みと答えてはいるんですが、うん、まあ、お医者さんの確保などを前提条件とした決意表明に過ぎないのが実態のようです、うんうん、遅れが目立っている自治体には総務省が首長さん、うん、市長さんに直接連絡して相談に乗る体制も整備して、うんうん、接種ペースを上げる構えだと、はい、いうことなんですけども、うん、例えばあの秋田県の佐竹典久知事はこんなふうに言ってます、うんうん、所管の厚生労働省以外から対応を急ぐよう電話が相次いでかかってくる、はい、ということを明かしまして、はいはい、簡単に言えば菅総理の顔を立てろということだと不満を口にしているということ
ですね、うん、はい、もう地方自治体はてんやわんや、まあ、それも何もかも7月中旬までには菅さんは
こう
高齢者、高齢者の接種を全部終わらせる。逆算すればそんなこと、それをするためには1日100万回こう打たなくちゃいけない。さあというんで地方自治体に発拍をかけて、何が何でもこう7月の中にはやるんだと。もうそれを受けて地方自治体は急にそんなこと言われても、まあ、接種する方もお医者さんも人は足りないと、うん、ね、で現場は、まあ、それ以外のことでもどこ、ね、あの接種の順番で混乱して、うん、打てなかったワクチンがどっかに余ったり捨てたりもう焦りまくってる。でしかもそれとは別に自衛隊をこう動かして、まあ、大阪と東京、うん、まあ、中央の方では1日1万人、ね、大阪はなんか接種会場が1階と7階と2階が接種会場の広いところがなってて、そこが、まあ、エレベーターはついてるんだけど階段が狭くてトイレが和式だと、うんうん、そこで接種するんだっていう話になって、あっちこっち大変なことになってると。まあでも、まあ、そういうふうに言っちゃったからっていうより、もっと本当は順番立ててこのくらい、まあ、なぜ7月中旬かといえば、
7月中ですね、まあ、7月中ですね、
7月中だといえば、まあ、オリンピックが ね、
そうですよね、
あるから、その時に最低高齢者だけでも打ち終わっとかないとまずいんじゃないの、これ想像ですけどね。 もうアメリカではもう16歳以下とか12歳以下まで接種が始まっててるっていうね、アメリカの現状があるにもかかわらず、まあ、こう日本は、まあ、どういう、あの、本当は本当に頑張ってほしいんだよ、ここは、うん、あのよその国とね、まあまあ、その接種率で言ったら、まあ、未だにまだ 2% ぐらいの話でしょ、まあ、そんな一番になれっては言わないけど、まあ、ワクチンをちゃんと確保して、しかも確保したワクチンをどういう順番で自治体に配って、それを自治体に任せてどういうふうに打つのかというのがあってね、それをこう段取りよくやってくれればいいんだけど、まあ、ファイザーのはマイナス70度だと、それじゃもう間に合わねえとね、ファイザーって言ってたんだけど、今度はモデルナとかアストラゼネカとかそういうのも入れなくちゃダメだっていう話になってて、まあ、その最初にケツいつも決めちゃってるけども、やっぱ段取りがこうだから、こうこのぐらいだろうっていうふうになんないと、ケツから逆算するとそこまでに何が何でもみたいなことになっちゃうと、やっぱし中央と地方とやっぱしやり方も違うだろうから、随分自治体の長は焦るだろうなっていうのは想像できるよね、うん、
で、やれることなら全てやらなければという菅総理ですが、時事.comの記事です、
はい、
菅総理は、うん、昨日、うん、前の千葉県知事の森田健作さんと、うん、総理官邸で昼ご飯を共にしながら面会しまして、うん、夏の東京オリンピック・パラリンピック開催への決意を重ねて強調したと、うんうん、
はい、
で森田健作さん、記者団に囲まれてその会見というか、はい、一緒にご飯を食べた模様を、うん、語っているんですが、うん、呼ばれてきただけ、
うん、
昼ご飯にそばを食べました、うん、うなぎでも出るかと思ったよと話した上で、うん、オリンピックについて、菅さんにやるかどうか、うん、どうするんですかって聞いたところ、うん、やるよ、ワクチン接種を早めてオリンピック目指すと言っていたというふうに話したと。
そんなにやるよって軽く言ったかどうかは、
いやいや軽く言ったかどうかは分かんない
です、ね、軽く言ったかどうかは知らないけど、これは国会で野党がさんざっぱら質問をして、ね、ステージ2になったらやるんですか、それステージ3になったらやる、本時はやらないんですかって、もう何回も質問してるんだけど、それには野良にくらりとしか答えないで、やるやらないは一切答えなかったのがあった、そういう前段があって、今度この森田さん、
森田健作さん、
森田健作さんと話した時には、森田さんがすぐ、まあ、やるよって言ってたよ、う
ん、どっちもダメですよね、どっちもダメじゃないですか、だってそんなの言そこで言っちゃダメだし、その話をまた漏らしちゃダメだし、
あ、まあでもね、うん、まあ、そうですね、その前に大体なんで森田さんとが呼ばれたのかもちょっとよくわからないね、理由なんで呼ばれたんですか、これ、
いや、どういう理由なんですかね、まあ、森田健作さんは呼ばれてきただけということなので、うんうんうん、菅さんの方からお誘いしたということのようですよね、
わかりませんけど、今、まあ、森田さんはもうね、あの千葉県の知事でも何でもない、
はい、
もう普通、まあ、言ってみればあれだよね、アドバイザー的な、
そうですね、タレントさん、タレント活動もしてますもんね、
みたいなことだよね、その人と話すのに何の意味があるんだってこれ武田砂鉄さんが何か言ってたね、
はい、武田砂鉄さんがこれについてツイートしてまして、うんうんうん、たった一言4文字、
うんうん、
不要不急
なんでそば食ってんだって話だよね、うん、はいはい、そんな風になって笑い事じゃありませんけども、まあ、このオリンピック問題、あちこちからたくさん声が上がり始めて、地方自治体の長もいろんなことで、なんかこういろんなことを言い始めたよね。
そうですね、はい、まあ、病床をオリンピック関係の感染者が出たときに確保しておいてくれという指示が、要請が国からあったんですけど、やっぱり地方自治体の首長としては、それには対応できませんと、住民の方が大事ですというような答えをする自治体が多いということで、例えば森田健作さんの後に千葉県知事になった熊谷俊人さんは、オリンピック関係者のために県民が使えない形で貴重なコロナ用の病床を確保専用することは考えていないと、
うん、
はっきりこうおっしゃってますね、
うんうん、
はい、
そうだね、まあ、県民ね、まあ、難しいだろうけども、いや、このイベントがあったら それだけ病床が取られてしまう可能性が、
感染者がもし出たら、はい、ということですよね、
まあ、そのことを気にしたんだろうけどね、
10万人ぐらい選手も含めて、うんうん、まあ、これから減るかもしれませんが、はい、来ると外国から言われてますもんね、
はいはい、それに対して、まあ、これはあんまり取り上げたくない話題だけど、 これを内閣参与の方がさざ波だと。
そうですね、はいはい、これ5月9日、うん、高橋陽一さん、うん、内閣参与の方が、うん、日本の感染状況をさざ波と表現したことが波紋を広げておりますけれども、それについて、うん、日刊現代で昨日の、うん、コラムで室井ゆずきさんが、うん、突っ込んでます、
はい、
で実は5月9日のそのさざ波発言の前の日に、うん、ツイートをしているのはどういう内容かというと、うん、はい、反オリンピックなら見に行かなければいいだけ、うん、アスリートや他人を巻き込むなと高橋陽一さんはつぶやいてるんですが、うん、いやいやいや室井さん突っ込んでまして、うん、これ税金でしょと、
うん、
こっちがお金払ってやる開催するものなので、うん、そんなことをおっしゃるんだったらゴリゴリの賛成派のお財布から開催費の 3兆円出してくださいよ、うん、といったツッコミをしております、うんうん、でさらにその9日のツイッターのさざ波、これでオリンピック中止とかというとわらわら、このツイートについては、うん、マスコミはさざ波という言葉を問題にしているけども、はい、室井ゆずきさんは、うん、わらわらの方が問題だと思うと、
はい、
お亡くなりになった1万人後遺症で苦しんでいる人、うん、なぜ笑うのかというふうに言っていて、うん、さらに、高橋陽一さんは去年の5月11日のツイッターで、
うん、
コロナ対策は大阪モデルが政府よりも東京よりもダントツで優れているということを取り上げて、まあ、残念ながら今大阪は非常に一番と言っていいぐらい厳しい状況状況なので、うん、見立てが高橋陽一さん甘かったんじゃないかというニュアンスのツッコミも入れていると、
う
ん、
そうだね、
はい、
室井のがこう笑う2つ重ねたこっちの方がね、さざ波っていうのが、ね、それはマクロで見ればこうグラフがあるわけだから、
はい、
そのグラフの見方によってはそういうに見えないこともないけども、ただ別のグラフでね、まあ、アジアと比較したグラフはどうなんだというね、感染者数の伸び率はどうなんだっていろんなグラフがあるわけだから、このさざ波だけの、これもさざ波じゃないと思うけど、それだけでさざ波って評価するのは間違ってるけど、その後に笑うって書いてあるところが、室井は全然違うよと、
こっちの方が問題じゃないかと、
こっちは問題だよって、まあ、言ってるわけだよね、うん、まあこれからもこの問題で、まあなんか随分やり合っていくのかね、
うん、まあ、時期が近づけば近づくほど推進派と反対派の圧力というのもどんどん深く溝が広がっていくと思いますけれども、ちなみにその9日のツイッターさざ波発言を高橋陽一さんは、謝罪や撤回してないんですけれども、菅総理に対しては申し訳ないという連絡を入れたということのようです、
まあ、菅さんに謝るのを、まあ、謝るかどうかはね、まあいいけど、これも公のコメントだったわけでしょ、これはね、
まあ、ああ内閣参与という立場で での、ね、まあ、ツイッターでのつぶやきっていうことですよね。
ああ、国家公務員ですね、
はい、
国家公務員でもね、はい、その人の発言として捉えるから、まあ、そこ総理に謝るだけでは終わる話じゃないかもしれない、うん、ないよね。さあ今日も始めましょう。